カルチャーラジオ歴史再発見、関ヶ原合戦と直江兼続第8回。今回は会津上杉家をめぐる攻防、伊達政宗を中心にと題して、国際日本文化研究センター教授の笠谷和彦さんにお話しいただきます。なおこれは東京青山の NHK 文化センターで収録したものです。
第8回は会津上杉家をめぐる攻防、伊達政宗を中心にということで、今度は上杉そして伊達あたりを今度中心にこの一連の流れを見てまいりたいというふうに思います。時間は少し遡りますけれども、家康率います会津政党軍は6月6日に周辺諸大名に対しまして攻撃部署を定めます。まず白川口、この当時口という言い方しますね。口というのはそのルートという意味でありましてね、京都なんか行きますとね、なんとか口って多いんですよ。鞍馬口とかですね、丹波口とかね、粟田口ってあるじゃないですか、ね、東京はありますかね、なんとか口っていう言い方は。本来ならばね、そういうのがあっていいんですけどね。あれはよく冗談で言うんですが、鞍馬口っていうからね、鞍馬山にはすぐ近くだろうと思ったら全然違うんですよ。延々と先の方に鞍馬山があるんだが、その鞍馬山に行く京都市内から鞍馬山に行くルートのことがの出口が要するに鞍馬口なんです、ね、でも他の人は知りませんからね、鞍馬口のそのすぐちょっと向こう1キロぐらい先に鞍馬山があるんだろうと思うけども、とんでもない話ですからね、ご注意ください。だから要するに京都という町があって、その出口のいくつかのルートが口であります。こういう言い方はありまして、日本全国を指してもね、例えば要するに長崎口であるとかね、対馬口であるとか松前口であるっていう、これは鎖国時代に外国との間のこのルートを指す表現として出てくるわけなんですが、それは余談で、この会津攻めの場合もですね、この会津領というものを踏まえた場合、この包囲しております周辺軍はどこから攻め込むかという時のその進撃ルート、それがこの口という形で表現されます。まずメインとなりますのはこの白川口でありまして、これが家康秀忠そして大阪から来ました豊臣系武将たちのこのいわば政党軍の本体と言ったらよろしいでしょうか。これが白川口から攻めることになります。それから日立の佐竹は仙道口、それから仙台の伊達政宗が忍口、米沢口が最上義明、菅川口が前田利長と越後の堀秀であると、村上溝口がこの堀のいわば与力大名という形でこれに付属をいたします。そして宇都宮城でありますが、これがこの会津政党軍のいわば前線本営ということになりまして、家康率います政党軍はこの宇都宮城に集結をする、そして宇都宮城から白川口を目指して進撃をする、これが攻撃の基本的な計画でございました。さてこれに対します上杉側の防衛体制でありますが、6月10日上杉管轄は家康の会津出征の報告を受け、臨戦体制を宣告いたします。東は白川小峰城に芋川近政、平林九郎、西方二郎衛門を配置し、背破り峠の難所に石弓を仕掛けておくというふうに書いてあります。この当時の資料に石弓という言葉が出てまして、石弓は弩とも言いまして、固定装置で発射する大型の弓を言うんでありますが、この当時の俗語は石とか岩を崖の上に仕掛けておりましてですね、それを木板で囲っておき、砂を切った時に上からその石や岩がですね転がり落とす仕掛けになりまして、ね、それを俗称で石弓と称しておりますので、おそらくこのような構造物のことをですね指していってるんではないかなというふうに思います。白川から会津までの間、南は高原峠、山王峠、日玉峠という3つの難所があり、麓に横川宿というところがありますが、ここに直江兼続の弟であります大国実頼が主演をいたします。その川を防いで水をたたえますとですね、たちまちにこの敵を溺れさせる湖となるという、そういう仕掛けもここになされているということです。福島城には本庄重長、白石城には天勝景次、 柳川城には須田長慶、そして米沢城には直江兼続という形でもって、まあ、万全の体制を立つということでございます。そして貝勝が率います上杉の本隊は白川に布陣をし、まあ、当然にもこの白川口から来るであろう正統軍家康の本隊をここで迎え撃つという形であります。この白川の近辺に川越原というところがございますが、ここが大軍を迎え撃つに絶好の地形であるということで、ここを決戦の場として定め、この上杉の本隊をそこに布陣をするということ。上杉軍の総数は5万4、貝勝は7月22日、旗本8000の兵を率いて若松城を発し、白川の後方三里の地に布陣をしたということであります。でこのような形で、まあ、両軍対峙した あるいは、まあ、対峙する体制を取ったわけでありますが、先ほどからのお話の通りですね、この小山の表情というものによって事態が変わってしまった。小山の表情を境として正統軍は作戦を変更し、会津政党を差し置いて反転正常して石田三成方西軍と対決をするという形でもって西へ進んでしまいました。そこでもって家康軍は、まあ、西へ進むためにですね、背後の防衛というものを行わればなりません。家康がその江戸城を後にしまして東海道を西に向かった時ですね、上杉あるいはその佐竹の連合軍が関東平野に乱入してきますと、これは家康は文字通りですね、東海道でもって東西の強撃に遭うということで、これはもう有志事態であります。したがいまして上杉佐竹勢力の乱入を関東乱入を阻止するための防衛体制、これを厳重にしかねばならないということです。まず家康の次男であります結城秀康、これを首相としまして宇都宮城に配し、小笠原秀政、岡部長盛、皆川照博、これらの徳川諸将と、そしてまた伊達最上の大部諸大名の軍勢でもって上杉方を包囲牽制し、関東方面の進出を阻止するというこういう体制を取るわけです。この上杉方に対します関東方面の諸大名の布陣というような非常に多数の大名を動員をしました防衛体制を敷くわけであります。さてその会津攻めの中でも重要な働きをいたします伊達政宗の動向について、以下お話をしてまいりたいというふうに思います。まず伊達政宗でありますけれども、まあ、この伊達政宗のこの仙台領というものはですね、これはそもそもその伊達家にとっての、まあ、本領ではない、ね、伊達にとりましての本来の領地というのはこの忍伊達郡というところでありまして、これがその伊達政宗たちにとっての丘陵であり本領であります。よくその名字の地という言い方をします。名字の地、ね、これは名字の地と言いますのはそれぞれの、まあ、家が成立をし、そして家の名前家名というものがですね付けられた、その本来の根拠となる地ということです。日本人のその名字というのはあらかたこれ地名に由来をしております。源平統吉というのはこれは血統の名前、源氏とか平家とか藤原とかっていうのはこれは血統宇治の名前です。ところが足利であるとか細川であるとか徳川であるとか伊達であるとか、これ全て要するに諸領の名前であります。足利尊氏といいですね、新田義貞っていうとなんか全然別個のような話に聞こえるかもしれないけど、彼らは実は同じ源氏一族、それも清和源氏のもう正統中の正統、ね、彼らの正しい名前は源尊氏であり、源義貞であります。彼らが本当に署名するとき、ところがその新田であるとか足利って何かって、それは彼らが持っておりますその所領ね、で足利の将に領地を持ってまる源氏一族だから足利を名乗る、ね、そしてまたその新田の将に根拠を持つが故に、ね、新田族を言うということで、伊達も同じであります。伊達も本来の宇治は藤原でありますけれども、この伊達というのがその中でもこの伊達政宗のこの家柄が発祥した本来の地であるがゆえにこの伊達をだとでありますから、この忍伊達郡というのはこの伊達家にとりまして非常にこの重要な本領であります。つまり伊達政宗にとりましてはですね、これぜひともその回復をしたい土地柄であると言ってよろしいわけです。なぜその本領を失ったかっていうと、これは秀吉の時代に遡ればならないわけです。まあ、伊達政宗が、まあまあ、いろいろとですね大井の方で画策をし、まあ、秀吉の、まあ、怒りを買うことによってですね、この本来の忍伊達郡というあたりを奪われて、そしていわばこの仙台領の方にですね、まあ、追いやられたと、まあ、仙台の人にとってはちょっとそういう言い方をすると語弊があるかもしれませんが、まあ、伊達にとりましては本来の領地からは奥へ追いやられたという、 ですね、まあ、葛西大崎と本来呼ばれていた土地柄なんですが、その土地柄にいわば伊達はまあ追いやられた。ですからこの丘陵であります忍伊達軍を回復するということはまあ悲願であったという。実際そのこの領地をですね回復しようとする動きはもうここまでも随分ありまして、立てていますとその会津領が慶長3年に上杉に移管されること、つまり上杉が会津領に威風転封されるということを知った政宗はこの忍伊達郡地方の土豪地侍たちを強殺扇動しましてですね、そしてまあどさくさに紛れてこれらの地方を伊達領に編入させようっていうふうなですね画策すらまあ行っていたわけです、まあ、もちろんこれは失敗したわけです、ね、まあ、そういうその伊達にとりまして会津討伐というのは本領回復のいわば絶好の機会だであるから、伊達はこの戦いに特に積極的に参加をしたということが言えるわけです。他 の、 あの周辺の諸大名は最上にしてもですね越後の堀にしても何かまあ及び腰のところがありますが、一番積極的にこの会津討伐に対してですね深く関わったのが実に伊達政宗であるということが言えるわけです。で家康の方もですねそのことはもう宣告十分に知ってるわけでありましてですね、この伊達の丘陵の回復ということは伊達政宗にとってのですね一番大きなモチベーションになるわけでありますから、家康は8月21日付の領地当て替え状、この領地を給付する証明書のことを領地当て替え状というふうに言います、ね、まあ、朱印状っていうふうな言い方もありますが、この家康の版物で書かれて顔で書かれてますので領地当て替え状といったのがよろしいわけでありますが、それが出されています。すなわち伊達の本領であります狩田、伊達、忍、二本松、塩松、田村、長井、ね、7箇所49万5千石の所領を政宗に対して進呈するということを約束した。つまりこの会津政党がですね無事に終わった場合にはこれを進呈するという約束をしているということです。でしかもこの領地当て替えの書状では異例なことに、これらの所領を政宗から伊達家の家老にさらに下して当てがうべきことが指示をされています。あまりこういうふうな指示というのは部分的に指示することはあるんですが、このようにまあ全面的に指示するということは珍しいわけでありますが、これはどうも伊達家の家老をさらに懐柔するという意図があるようでありまして、大沢方の挙兵と家康討伐令の発布というこういう事態を迎えて伊達家中が動揺している。政宗はもう家康のために戦うということについて揺れはなかったようでありますが、伊達の家老中に家康に味方するということに対して難色を示す動き、むしろ要するに大沢方につくべきだろうというふうな動きもあるやに伝えられていたことから、家康はあえてこのような配慮を施したものです。しかしまあとにもかくにも伊達にとりましてはですね悲願の本領回復のお墨付きでありますからですね、これはもうまさに願ったり叶ったりということで、でこれが実にですね曰く因縁のお墨付きでありましてですね、伊達は現在60万石でありますからですね、これが加わりますと100万石になります。これがつまりその伊達家100万石のお墨付きと言われているそのまさにそのゆえんのものであります。ところがこれが保護にされてしまった、戦後保護にされてしまった、伊達100万石は夢と消えてしまった。でなぜかっていうのがですね、これはこれとしてまた面白いわけでありますが、この領地当て替え状は家康の自筆で書かれています。それぐらい家康はこの伊達政宗を味方につけることをですね非常にこう心して行ったということがわかるわけなんですが、なぜそれがですね保護にされたのか、ね、これは後々またお話しすることにしたいと思いますが、まずその伊達のですね会津攻撃というのを見てまいりましょう。ここではこの白石城の攻防戦というのが重要な役割をいたします。まずこの上杉両国の両京におきます戦闘の外境を見てまいりますと、忍口からの進撃を担当する伊達政宗は7月12日に北目城に入り、上杉方の出城であります白石城に対する攻撃を準備いたします。米沢口に向かうべき最上義明は上杉軍の強制を恐れていわば、まあ、及び腰の状態だ。津川口を受け持ちます加賀の前田利長は北陸の諸将を率いて進発すべく予定していたところ、これは小松領主の丹羽長重の動きが不穏であると。丹羽長重は西軍方に加担をしてしまうわけでありますが、そこでもって前田利長は向きを転じて小松方面に軍を進め丹羽軍との交戦に入ります。越後の堀秀治も津川口から進撃すべく準備をしておりました。それはこの時領内各地において上杉旧臣たちによる怒号一揆が一斉に放棄し、堀は軍を動かすことができなかったということでして、これはどうも直江兼続あたりの画策のようでありますが、越後は上杉の丘陵であります。 つまり会津天風の時にですね、それに従わずに在地にとどまった元上杉の家臣たちがで、その家臣たちをいわば先導しまして、もし勝利の暁には越後国内において勝利をあてがおうっていうんですね、そういうふうな約束のもとに、つまり堀を攪乱しようってわけですね。堀を攪乱して、越後方面からの攻撃を阻止せよという、そういうふうなやり方。この一挙を先導するというのはこの当時よく捉える戦法でありましてね、伊達政宗の非常に得意なする戦法なんでありますが、まあこれは越後一揆というのはこの時非常に有名でありまして、堀秀治の足元をですね脅かすことによって越後方面からの攻撃を阻止するという、そういうふうな作戦です。ところが堀の方もなかなかしたたかでありましてですね、大沢方の三成方にですねその書を送りましてね、いや今上杉側からのその一気攻撃で非常に難渋してるけれども、自分は実は要するに秀頼公のお味方であるという、こういう方というわけです、ね、であるからですね、その上杉の攻撃をやめさせてほしいと、自分はその上杉の方の味方なんだからっていうふうなことをですね言うね、これを三成方は受けてしまいましてですね、直江兼続に対しまして堀秀治は大阪方であると西軍であるからですね、その越後に対する攻撃はやめてほしいというですね、そういう書状が出てるんですでもここら辺もちょっと非常に微妙でですね、結果的には堀はいやそれは作戦でやったんだって戦後言っておりますけどね、ここら辺はねもうなかなか油断ならないところでありましてね、まさに諸走両端、情勢次第でどちらでも要するに転がり込むというところを見せつけてくれるような一場面ではないかと思いますが、まあそれはちょっと余談のうちであります。さて本筋は陸奥白川城の攻防ということになりまして、伊達政宗の会津攻撃はこの白石城に対する攻撃ということです。白石城は上杉城におきます東北の要衝にして忍口を押さえておりました伊達と対峙しておりました。で城主には上杉家中でも重鎮であります天笠景通が任ぜられていた。なかなか手強い相手でありまして、伊達政宗といつも簡単に手が出せないということでした。伊達政宗の動きは6月14日に会津討伐が発令されるや、大阪にありました政宗は直ちに帰国し、そして7月12日に伊達領の出城の一つであります北目城に入り、そして上杉領への進攻の機会を伺っていた。で、その白石城に対しましては、上杉の重鎮天笠景次がおりまして、これはなかなか手強い相手でありますので、まあ、伊達政宗も簡単に手が出せないという状態で、睨み合っていた。ところがその会津に向かいまして徳川家康の本体の進軍が解消された。で上杉景勝はこの天笠景次が必要でありますために、この天笠をこの白川に出向いて、そしてこの家康方本体にですね白川口の決戦に臨むように命じ、そのために天笠は白石城にしまして白川に向かいます。でこの情報を得ました伊達政宗はですね、天笠が留守であるという好機と見まして大軍を編成し、7月21日に北目城を発し、同24日に白石城に対して攻撃を開始いたします。で、城兵は防戦に努めますが、何せ首相が不在である、ね、かつは伊達は大軍であるということで、白石城はこの翌25日に陥落をいたします。政宗はこの城の防衛を片倉小十郎景綱に委ね、自身は北目城に帰還をするということでありまして、白石城はこのことによって伊達側にの支柱に入ったということであります。白石城に近い伊達軍の川俣城におきましても両者の攻防が押され、政宗の武将であります桜の元親はこの地が丘陵で地理に明るく、この城を奪取するということでありますが、直江兼続は福島城にありました木村近森や日本松城の石村将元らにこの川俣城の救援を指令し、この上杉側の軍勢が出動しまして、7月24日に川俣城を奪還し、桜田たちを止めするという、まあ、こういう一進一退の攻防が続けられていたという、こういうことであります。ところがその例の小山の表情によりましてですね、この会津攻撃の事態が変わってしまった。その会津攻撃をしますそのまさに家康率います主力軍がですね反転正常してしまいましたためにですね、この会津攻撃をやっておりました武将たちは、まあ、位相外の事態に陥ってしまった。 まあ、俗っぽく言えばですね、攻撃するつもりであった時に急にまあはしごを外されたような状態になってしまったわけですね。特に一番熱心に攻撃をしておりましたら政宗からするとですね、これは何じゃっていう話になるわけでありましてですね、そこでもってここら辺から政宗の動きがまあ迷走するというかですね、その極めて不可解な動きがですね多々出ることになります。8月半ばに、政宗は上杉方の柳川城に対して、攻撃をするという姿勢を示すわけでありますが、その後、一変しまして上杉方に対して休戦和睦を申し入れるということを行っています、ね、休戦和睦をするということで、まあ、上杉方を欺く謀略という可能性も高いわけでありますが、小山の表情の地家康と従軍部隊が反転して西に向かってしまったということがやはり大きな原因だ。家康自らの出馬である会津でなるこそ、政宗も有役奮戦をしていたわけでありますが、まあ、現状では東軍では伊達政宗の軍だけが上杉領内に踏み込んで、戦っておきながら、まあ、いわばそのはしごを外されたような状態に陥ってしまった。まあ、政宗からする休戦和睦は家康の今後の会津戦略を見極めるための時間稼ぎであったということが言えようかと思います。しかし必ずしもそうとばっかりは言えずとしましたですね。伊達政宗はそれならそれでですね、まあ、自分にもまたやりようがあるという動きをこれから示すことになります、ね、上杉側ではこの伊達からの休戦協定をですね、それなりに真剣に受け止めておりましてですね、この関東方面への侵攻作戦ということも実は検討されています、ね、これは上杉側で議論され、また伊達に対して打診されているわけでありますが、政宗自身が参加するか、あるいは家老5人あるいは3人ほどが兵を率い、ね、人数にして5000ないし3000ほどの兵を引き連れて関東方面侵攻へ共同作戦を取るかという、そういうふうな検討打診というものが行われていますね。彼氏もその拒絶をしていない、政宗の真意計り難きというところが見えるわけです。そしてこの政宗の動きが一番顕著に現れるのが、これからお話しいたしますこの和外期という問題でございます。そしてそれが例の伊達百万石のお墨付きに関わる問題だと、この和賀一揆という問題でありますが、この、まあ、和賀忠親というこの我が国を支配しております在地領主がおりまして、ね、でこれは秀吉によって改起をされてしまったという経緯があります。例の天正18年の時のですね、大牛置きでありましてですね、小田原を攻め、そしてそれを寄せを買いまして大武の一面を一気に制圧をしたっていう、この大牛置きでありますが、この過程の中で起伏する者に対しては丘陵を安堵し、本領を安堵し、そして秀吉に対して逆らう者はこれをことごとく撃滅し、改易をし、領地を奪うというんですね、そういう態度を取ったわけでありますが、まあ、そういう中で選別をされて、この我が軍の領主我が忠親がですね、改易をされて、そして、まあ、伊達政宗に今頼るというところがあったわけでありますが、伊達政宗はですね、この我が忠親を、まあ、先導するといいましょうか、この我が忠親と共にこれを支援する形でもってですね、一揆を起こしですね、そしてあろうことか、これは家康方東軍なんでありますが、南部領に対して攻撃をするという、そういう距離でたんです。で、同年9月20日我が勢は南部領の花巻城を攻撃したけれども結局攻めきれず、その近辺の岩崎城に立てこもって退去するというみたいです。で、両軍は退治したまま越年し、そして翌年の3月でありますが、南部勢が岩崎城に攻め寄せて4月24日に落城したということです。ところが政宗はですね、それのみならず、同じく南部領となっておりました、日野郡におきましても一揆を先導しですね、まあ、これはどういうことかと言いますと、その在地領主であるとか土豪地侍を先導して一揆を起こさせ、そして、まあ、そのことによってですね、支配地域を拡大させていくという、この政宗一流の、まあ、やり方であると言ってよろしいと思います。 で、この政宗の企ては家康の知るところとなり、関ヶ原の合戦が終わりますと、家康は政宗に対しまして、我が忠親の吟味のために上洛させるように命じております。で、政宗は忠親を自害に追い込んで、まあ、この問題をうやむやにしてしまうわけでありますが、これが原因で百万石のお墨付きは保護されるということで、まあ自業自得といえばそういうことになるわけなんですが、まあ、関ヶ原合戦の恩賞は借りた軍の2万石と近江国内に5千石という、まあ、これは代表賄い料と言いますが、京都に滞在するための滞在費用としての5千石というのを活用されただけという結果に終わっています。これがつまりその100万石のお墨付き その顛末ということ。そうしますと我々はですね、何のつまらんことをやってるかと。せっかくのその伊達の丘陵を、しかもそれもね、50万石っていう大砲をですね、こんなつまらんその一気に手出しをしたために、不意にするとはですね、何をやってるのかというふうに思われるかもしれませんね。いかにもこの設立な行動に見える、ね、しかしこれはですね、今日その結果の観点から見てるに過ぎないということをご注意いただきたい。つまりこの東西を二分する大戦争が9月15日の1日の戦いで決着がつくなんてことはですね、そのことは誰も考えていないわけです。それは我々はこの9月15日の1日を決着でつきましたからね、伊達政宗は何をカジマ泥棒をやってるんだっていうふうに見てしまうわけです。いや、それは違うんです、ね、この戦い、この東西両軍を日本を二分して戦うこの戦いはですね、彼らにとってみれば戦国時代の到来というふうにも見えるわけです。いわば第二期戦国時代、少なくとも見積もってもですね、信長が亡き後、秀吉が覇権を確立するまでのこの10年間ぐらいのこの騒乱の時代がこれから続くと考えるのがむしろ自然である、ね、それ以上によりこれは完全に日本を二分しておりますからね、それ以上の大動乱が出るだろうと。そうしますとですね、各領主たちはいわば実力の時代であると、切り取り次第という考え方があります。切り取り次第、そして実効支配という考え方ができてくるわけでありまして、これがつまり伊達政宗の行動の根本だろうというふうに思います。そしてこれは実に伊達政宗だけのことではありません。九州におきましてはですね、黒田助水であるとかですね、そこら辺が様々に獲得し活躍をしております。特に九州方面におきましては、東軍と目すべきものは、家康方の目すべきものは、熊本の加藤清正ですね、それから豊前の黒田助水、あとは細川の、まあ、出城になりますけれどもですね、松井康之と、まあ、そういうのが数えられるぐらいでありまして、九州はあらかた西軍であります。そうしますと黒田助水なんかにとりましてはですね、これは絶好のチャンスなわけで、つまり要するに切り取り次第いくらでも要するに領地を拡大できるチャンスということでありましてですね、ここぞとばかりに彼は勝ってほしい。だから9月15日に一気に片付いてしまったのが、彼にとりましてはこれ位相外なわけであります。で、そのことは同じく要するに政宗についても言えるわけでありましてですね、あっけなくこの戦いが決着をついてしまったために彼のこの我が一騎先導ってやつがですね、えらく目立ってしまって、まあ、結果このお墨付き100万石のですね、お墨付きを保護にさらに、まあ、追い込まれてしまったということではないかと思います。
歴史再発見、関ヶ原合戦と直江兼続第8回、今回は会津上杉家をめぐる攻防、伊達政宗を中心にと題して、国際日本文化研究センター教授の笠谷和彦さんにお話しいただきました。次回は直江兼続の最上攻略作戦、長谷堂合戦と題してお話しいただく予定です。カルチャーラジオを終わります。